それではエレミア書の18章からですね。で、今日は18章19章、20章まで学びます。で、ここでのメッセージの題は主のろくろですね。どっちがイントネーションか、ね、主のろくろですね、うん、陶器を作る時の、回す土台ですね。この18章に出てきます。では早速1節を読みます。また2節ですね。主からエレミアにあった御言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせようですね。またエレミアに対して神様がこの一つのデモンストレーション、実演をさせるというか、これは他の人がしているのを見て、そしてそこから例えによって神様の真理を伝えていく、神様の言葉を伝えていくという方法であります。で、ここでは人々を、他のこの聞く人がいるというわけではなく、自分だけがですね、その例えを得るためにこの行くわけなんですね。神様がエレミアを呼びました。陶器師の家に行くだろうと。陶器というのが、もう本当に古代からあるものであって、エジプトのこの何ですか、絵画にもこのろくろを回しているこのエジプト人の姿が出ているような感じなんですね。そして、この3節に、私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど私はろくろで仕事をして、彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えたとありますが、これもよく、ある光景ですね。もう容易に想像できるかと思います。自分の気に入る形になるまで、潰しては作って、潰しては作ってという、本当にごく普通の光景から神様が次のように語られます。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の御告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にあるということです。ここでの例えは、主が陶器師で、そしてイスラエルが陶器の粘土で、ろくろが周囲の環境と言っていいでしょうになっています。陶器師が自分の気に入る器を作っていくように、神様はご自分の気に入られる、神様の喜ばれるものをこのイスラエルによってお作りになっていこうと神様がお考えになって、イスラエルを選ばれたわけなんです。その結果出てきたものが、変形した、不都合なところがたくさんある、陶器だったんですよね。で、それでイスラエルを一度潰して、それから再び立て直すということを神様は、お考えになっている。それをしてみたいとお考えになっているわけなんです。このように聖書にこのエレミア書をはじめとして、陶器師と陶器の関係を使って、主と私たちの関係、特に神様の主権についてですね、神様説明するときにこの例えが使われるんですね。有名なところがローマ人への手紙の9章です。このエレミア書の箇所、指を挟んでローマ人への手紙の9章を見てください。パウロが、神は 人を見心のままに憐れんで、そして見心のままに頑なにするんだということをされるんだということをですね話しました。18節ですけれども、そして19節に、するとあなたはこう言うでしょう、それなのになぜ神は人を責められるのですか、誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし主よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊からたっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないでしょうかということであります。ですね。このように神様はご自分の御心のままに、この私たちを形作っていくわけなんです。でどのように形作るのか、でそれが、このローマ人への手紙この9章の手前に書いてある神様のご計画の内容が、この29節ですね、8章の、なぜなら神はあらかじめ知っておられた人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからですと、このようにあるわけなんです。イエス様の姿と同じように変えていく、これが神様が私たちを作ろうとされている形なわけなんですね。でそのためにろくろがあります。でそのろくろというのがこの28節その手前なんですよ。神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますということで、すべてのことを用いられて私たちが御子の形と同じ姿になるように変えてくださるという、そういう内容になっていきます。ですから第2コリントの3章の18節で有名な箇所、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。御霊の働きによって私たちが変えられていくんですけども、その御霊の働きというのが私たちがあらゆる環境の中で全てのことを益としてくださる神様のその全てのことの中にあって、私たちのうちでにこの形、キリストの形を形作られていくということをこの話しているわけなんですね。それで戻りますけれども、私たちはそのようなこの陶器師であられる神様のろくろ、これを、まあ、粘土の場合は意思がないんですが、私たちの場合は意思があるんですよね。嫌がるわけなんですよ。不快であって自分の思いや考えにそぐわないことが起こるわけなんですね。でも主の御心であればという言葉によって、その不都合な状況の中に自分の身を委ねていけば、そこで御霊が働きかけてくださって、私たちがまあ頑なにならず、その神様の形を私たちの中で見ていくことができるようになるわけなんですね。ところがまあ頑なになるとどうなるか、まあ、あの粘土もそうなんですけども、こう細かくあのこの形をですね、この陶器師が作っているうちに硬い部分が出てきてですね、こ うまくこう均衡にならないという時に、陶器師は何をするかといったら、そこの部分、硬い部分を柔らかくするのはできないわけですね。全部ぺちゃんこにまたするわけなんです。そしてまた作り直して、その柔らかい、あの均等になってるか、硬さが均等になってるかで、またなんかそういう硬いところがあったら潰して、でどんどん柔らかくなっていくわけですね。それでということを実は神様が私たちのうちで行われるわけなんです。私たちがもうこれは嫌ですって言ったらですね、またやり直しなんですよ。そしてまた同じところを通っていくわけなんです。同じ似たような環境、私たちがいくら逃げようと思っても、まあ、これは環境が良くないんだと、 いうことで私たちその環境を変えていくわけなんですけど、また似たような状況の中に戻っててですね、その神様のテスト試験に合格しなければいけないわけなんですね。まあ、その中で私たちはどんどんどんどんこう砕かれていくというか、へりくだらざるを得なくなっていくというか、その中で私たちがこの神様に委ねていくことをすると、そこから神様がようやく次の私たちへの課題を出すことができるようになるわけなんです。これがここで書かれている内容ですね。で、次の7節と8節、私が一つの国、一つの王国について引き抜き、引き倒し、滅ぼすと語ったその時、もし私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直すとあります。ここで引き抜き、引き倒し、滅ぼすというふうに神様がおっしゃいましたが、エレミア書のこの一章冒頭のところで神様がお語りになったそのエレミアに対する証明がこうあります。一章の10節ですが、見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせるとあるんです。また植えさせるですね。壊して、その引き抜いた後に植えるんですね。引くために、引き抜くために引き抜くのではなくて、植えるために引き抜くんです。で、立てるために壊すんです、という働きをこの神様が行われることをエレミアが伝えていくということで、ゆえにこのエレミア書においては、後に出てきますけれども、イスラエルを立て直すというこの予言も出てくるわけなんですね。けれども、ここで神様はその引き抜くという、引き倒すということでさえも、もしこの時点で彼らが悔い改めたら、私はその災いを思い直すとおっしゃってるんです。この思い直すという言葉が聖書の、特に旧約聖書の中で数多く出てきます。主が思い直された、このモーセがですね、取りなしの祈りをしているときに、私はこの滅ぼすとおっしゃったのにもかかわらず、モーセが取りなしをしたら思い直した、そういう言葉が出てきます。で、この思い直すという言葉を、まあ、悩む人が多いんですね。なぜかというと、主の御心は変わらないという言葉もあるからなんです。主の御心が変わらないのに、なんで神様が滅ぼすとおっしゃったのに滅ぼさないんですかという、その疑問が出てくるわけなんです。けれども、ここで私たちが知らなければいけない神様の重要なご性質、ヤコブ書にこう書いてありますが、2章の13節、憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです、という内容なんです。詩編にも出てくるんですが、主の義というのが、その山のようにと書いて、恵みは天のようにというのが書いてあるんですね。恵み、憐れみ、それが神の誠真理に勝っている、神の正義というものがあるけれども、それは事実なんだけれども、それよりも憐れみと恵みが勝っているという真理なんです。神様は正義の神である以上、義に従って裁かなければいけないわけなんです。けれども、もし相手が思いを変えたら、そのすぐに裁きの手を引いてくださるわけなんです。
これとっても重要ですね。ヨナ書がその典型的な例で、太陽からヨナが出されて主が命じられたようにニネベの人に予言をしました。その時のヨナの言葉は、もう40日するとニネベは滅ぼされるという言葉だったんです。そこに悔い改めの機会は何ら書かれていません。言っていません。ヨナは40日したら自動的にニネベがでは滅ぼされるのかというと、そうではなく、ニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高いものから身分低いものまで荒布を着たと。そして彼らは必死に悔い改めたんですね。そうしたら神様は滅ぼされなかったんですよ。実はヨナって、まあ、よく主の証その言われたことに聞き従わない、まあね、懲らしめを受けた預言者として語られますが、でもヨナはですね、よく知っていたんです。確信犯だったんです。あなたがそういう憐れみ深い神であったから私は行かずにタルシスの方に行ったんだと、ニネベに行かずにと、あなたがそういうことをされることを知っていたからと、本当はヨナはニネベをにそういう神様が憐れみのかを向けてほしくなかった。そこまで彼は知っていたんです。で、私たちはでもそういう神様の言葉を読むと前言を翻したんではないかというふうに感じるわけなんですよね。40日で滅ぼすと神様言われたんです。でも違うんですね。主の憐れみは裁きに勝利する。だからエゼキエル書には、私は悪者の死を喜ぶだろうかと、悔い改めて義に立ち返り生きることを望まないだろうかと、神様がおっしゃってです。エゼキエルもこの書でもエレミアと基本的に同じなんですね。神様のその裁きの言葉がこの決定的に語られているわけなんですよ。にもかかわらず神様は悔い改めたらその裁きの手を引くとおっしゃってらっしゃるんです。で、私たちはですね、この運命論的に神様の言葉を捉える傾向があります。だから主がこう言われたのだから、その人間の自由意志に関わらずにそうなるのだと、神の定めであり変えることはできないのだということなんですね。で、これは良い神様の予言について良いことであっても悪いことであっても同じように考えます。で、悪いことであったら罪を犯したらですね、その罪のための許しは与えられていないという言葉、十字架、ね、その罪の贖いの許しは故意に罪を犯したら与えられていないというヘブル人への手紙の言葉もありますし、または許されない罪もあるという言葉もありますし、そして多くのこの警告の言葉がたくさんあります、ね、で、それを犯したらもう許されないんだと、私は神に罪に定められたんだというふうに私たちは捉えがちなんですね。けれども、それが神様の目的とされていることではなくて、あくまでも悔い改めてその罪から離れ立ち返ることが神様の目的なんですね。で、逆も信頼なんです。主がこのような希望の約束を与えてくださっている。だから私たちは何を行っても守られると。それで罪を犯し続けても最後には救われるんだというふうに私たちは考えがちなんです。ところが、それも次から読む9節と10節で間違っていることを知ることができます。9節と10節見てください。私が一つの国一つの王国について立て直し植えると語ったその時、もし私それが私の声に聞き従わず私の目の前に悪を行うなら、私はそれに与えるといった幸せを思い直すなんですよ。ですね、これ逆の立場なんですよ。逆の例なんですよ。ここではっきりしているのは、主がお考えになっているのは作品なんです。実なんです。この作品と今言ったのはその陶器の作品のことですね。
私たちは神の作品であり良い行いをするためにですね、私たちは作られたということがエペソ人への手紙の2章、あそこは信仰によって神の恵みによって私たちは救われたのですというふうに書いてあるところですね。その続きとして書いてあります。そのためなんです。だから人を滅ぼすと神様が言われたときに、その滅ぼすことを喜んでいるわけでは全然ないということなんです。運命づけているということではないんです。また同じように救うと言ったときに、罪の中で生きていながらそれで救うとおっしゃってるんじゃないんです。私たちが神の形に変えられていくために救うんです。常にこの目的なんですね。だからしばしば語られる自由意志と予定論の神学的な論争というのは、神様の御心の中では横に置いてあるもの、非常に周辺的なものなんですね。で、私たちはよく読み間違える有名な予定論を語る時の、予定について語る時のこの箇所で、エペソ人への手紙の一章なんですけれども、一章の3節で、4節ですね。神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前に清く傷のないものにしようとされましたと。ここで選ぶ、前もって選ぶということについての議論は多くするんですが、それがここでの強調点ではなく、見前で清く傷のないものにするというのが強調点なんです。わかりますか？そのことを言い換えれば、今私たちが読んだエレミアの18章の7節から10節までなんですね。で、ユダがどのように反応するか。11節、さあ今ユダの人とエルサレムの住民に言え、主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方に対して災いを考え、あなた方を責める計画を立てている。さあおのおの悪の道から立ち返り、あなた方の行いと技とを改めよう。しかし彼らは言う、ダメだ、私たちは自分の計画に従い、おのおの悪い固くなの心のままに行うのだからと、というふうにあります。ですね、前からこう 2,3 回前の学びから、こう期限付きなんだって話をしましたね。モーセを通して神様がイスラエルと結ばれた契約、モーセ契約、これ期限付きなんだという、モーセ契約に限らずどの契約も期限付き、条件があるわけなんですけれども、新約の場合はこのキリストの血を踏みにじるということですね。それでも期限付きだよということなんですが、で話はして、そしてエレミア書がもうその期限が過ぎたという話はしました。したんですけれども、それは先ほどから話しているように運命的なものではないんですね。ですから、もし悔い改めたら立ち上がるんです。もう神様はもうやめられるんですよ。このバビロンによって滅ぼすということはやめられるんですよ。けれども神様はあらかじめこの彼らが悔い改めないことをご存知なんです。わかりますか？で、神様はもうあなたは祈るなと、彼らの幸いのために祈るなとエレミアにお語りになったんですね。不思議なことは、神様はにもかかわらず、悔い改めないことを知っておられるにもかかわらず、悔い改めの機会を最後まで与えられるということも非常に不思議なことなんです。先ほど読んだローマ人への手紙の9章の続きのところにですね、パロについて神様がお語りになっていますが、ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたら、
どうでしょうかというふうに言ってます。わかりますか。パロを滅ぼすとも、滅ぼそうと思われたら彼、神様はもう一瞬のうちに滅ぼすことをおできになるわけなんです。そのことを実際にパロに対して神様お語りになりました、モーセを通して。けれどもなんで私はあなたを立てているかということで、この私の偉大な力をこう栄光をイスラエルまた全世界に示すためであるということを神様はお語りになったんですね。でパロにも最後まで拒むということを知っておられながらですね、その滅ぼさなかったんですね神様。で悔い改めの機会を与えられ続けたんです。私がもし神様だったらとんでもない話ですよね。だって最後まで悔い改めないって分かっていたら初めから無駄でしょ、やってもどうしようもないじゃないですか。付き合う必要ないですよその人と、信じないんだったら最後まで。馬鹿げた話で愚かな話でも神様はその愚かなことを行われるんです。なぜかって言ったら神様は憐れみ深い方だからです。憐れみが勝っちゃうんです。だからモーセに神様が現れた時に何が初めに来たか、主は情け深い神、怒るに遅い神だと。そして恵みを仙台まで、そして怒りが、罰が3代4代で、私たちいつも罰の方が気になるんですよね。3代4代が気になるんですよ。でも比べてみてください、仙台と3代4代ですよ私たち不思議ですよね、いつもそういう方ばかりが目にいっちゃうんですが、仙台なんですね神様は、恵みが。というふうにこの愚かなことを行われる、人間の目から見ると。で私も勇気づけられました。後で、この人はもう全然関心がなかったんだと分かって、自分はバカを見てたんだということは、実はバカじゃないんだね、じゃないってことをですね、私たちは私は知ったんですよね。あ、バカじゃないんだ。このように無駄をしてるってことは神様は喜ばれることなんだと、これ神様のご性質なんですよ。かたくなな人にも語ってくれたらご性質なんですよです、ね、そして、悔い改めない結果、神様が引き抜くお方ことをお語りになります。13節、それゆえ主はこうおせられる、さあ国々の中で尋ねてみよう、誰がこんなことを聞いたことがあるか。乙女イスラエルは実に恐るべきことを行った。レバノンの雪は野の岩から消え去るだろうか。他の国から流れてくる冷たい水が引き抜かれるだろうか。これはヘルモン山から流れてくる水のことを表していますけれども、イスラエルの水源です。レバノンとイスラエルの国境のところにヘルモン山があります。そしてずっと北行くゴラン高原のこの北の方に行きますと、ピリポカイザリアがありますね。今はバニアスと呼ばれてますが、もうそこから水が絶えることは決してありません。そのヘルモン山の雪解け水が流れて、そこでもう新鮮な水がですね、冷たい水がずっと流れています。でもう一つ、このもうちょっと西の方に行くとですね、ダンの町があります。そこもこの国立公園になってましてですね、今ね水がほとばしり出てるんですけども、それが、支流であって、そしてガリラヤ湖の方に入っていき、そしてヨルダン川を渡って、ヨルダン川でこの視界の方に行くということなんですね。でこれがだから引き抜かれることが、その水がですね引き抜かれることはないわけなんですよ。それなのに私の民は私を忘れ、虚しいものに香を焚く。彼らはそれだけ引き抜かれる理由というのはないはずなのに、そこまでやってしまったという内容ですね。そしてそれらは彼らをその道、いにしえの道でつまずかせ、ここでのいにしえの道というのはモーセが与えた律法の道です。でって書いてます。これカラッと訳した方がいいんじゃないかなと思うんですね。そこから離れてしまったと。そして小道に、またまだ気づかれていない道に行かせ、これがその偶像の道ですね。で彼らの国を恐怖とし永久にあざけりとする。
そこを通り過ぎる者は皆色を失い頭を振る。これ何回も出てきますね。この異国の人たちがですね、異邦人が本当にこんなひどいことがなんで彼らに起こったのかと、もう恐ろしくなると同時にまた同時に嘲笑うんですよね。本当にバカだなユダヤ人はということですよ。でこれ実際に起こってるんですよね。で17節、東風のように私は彼らを敵の前で散らす。東風という言葉が出てきたら、全てのものを枯らし尽くすですね、強い風ですね。先ほど話したヨナ書でもトウゴマが枯れてしまって、東風が吹いて枯れてしまったとありますけども、で同じように私は彼らを敵の前で散らす。彼らの災難の日に私は彼らに背を向け顔を向けない。私はあなたを全然知らない、私から離れて行けということを主が偽預言者たちにお語りになった箇所が三条の説教のところでありますけれども、同じことですね。でこのようにエレミアが預言をしました。そしてその反応が書いてあります。18節、彼らは言った、さあ私たちは計画を立ててエレミアを倒そう。祭司から律法が、知恵からあるものからはかりごとが、預言者から言葉が滅び失せることはないはずだから、さあ舌で彼を打ち、彼の言葉にはどれにも耳を傾けない、ということですね。エレミア書今まで読んできてですね、少しずつ少しずつその迫害を受けているエレミア、そしてその迫害をしているその具体的な内容が出てきますが、もっともっと明らかにされていきます。もっともっと激しくなっていきます。エレミアが語れば語るほどですね、このその陰謀がですね、非常に強くなって、そして今から読む20章では具体的な行動に移されていくんですね。で彼らの前提が非常に興味深いです。祭司から律法が離れることはないと、知恵あるものから計りごとは離れることはあるはずがないと、預言者から言葉が滅び失せることはあるはずがないという前提、仮定、思い込みをしているわけなんですよ。でエレミアは他大多数のこれらの神様の言葉を受け継いでいるとされている人たちとは違うことを話しているので、彼が間違っているんだというふうに言っているわけなんですね。でこの前提が当たっているのかどうか、外れているわけですよ。間違っているわけなんです。それは以前読みましたけども、彼らは勝手にですね、自分の思いを語っている、幻を見ている、それを語っていて、私が語らせているのではないというふうに神様はおっしゃっていて、偽預言者というのが実際にいるんだということを神様がおっしゃっているわけなんです。でここが本当に大事で、なぜかと言ったら、今カルトの問題が非常に大きな問題になっていまして、アメリカでもそうですし他の国でもそうですけども、日本でもこのいわゆる異端と言われている人たちの間だけではなくて、この正統的なプロテスタントの教会、そしてしかも私たちがよく目にするような大きな教会で起こっているんですね。でなぜか、それは自分が尊敬している教会の指導者、また自分にとって影響力のある人が言った言葉、これは神からのものだと思い込んでいるからなんです。だから真に神の御心を告げる人が現れるときに、それに耳を傾けないでかえって迫害をしていくっていうね。いや私は迫害なんかした覚えないですよというふうに言う人がいるかもしれませんが、ここでのエレミアが受けた迫害というのが舌なんですね。口ですよ。言葉による攻撃ですね。人を責める言葉です。そんなひどいことをなんであなたは言うんですか。聖書教師なんかじゃないでしょうと。神は愛なんですよとですね。
自分はもう傷ついたと思って言ってるんですけども、実は相手を傷つけているっていうか、釘をこの突き刺す言葉を平気で言っている、まあ、英語でこれエンタイトメントって、ね、当然の権利って訳されますけれども、その自分が傷ついていることを当然の権利としているですね、という意味で、まあ、エンタイトメントという言葉を使われますけれども、それをやっているんですね。で、ここでも同じですよ。ここでも同じですよ。その言葉は離れるわけないじゃないか。だからエレミアが間違ってるから、エレミアを攻撃していこうと。私たちが大事なのは御言葉から離れない、イザヤ書の開かなくていいですよ、8章の16節で、この証を束ねよ、この教えを私の弟子たちの心の内に封ぜよ、いろいろな霊媒とかさえずりとかささやく口寄せですね、幻とかいろんなのあるけれども、証を束ねよ、そして教えを弟子たちの心の内に封ぜよってこう書いてあるんです。つまり御言葉をもうぎっちりこう蓄えて封じておきなさいというですね、ものすごい強い言葉をこの神様がこのイザヤに語ってらっしゃるんですね。これが必要なんですよ。人じゃないんですね。もちろん今もこうやって私話してますけれども、教師はいるんですよ。牧師、また教師って書いてますけど、別に生徒を働きのために整えるために教師がいるわけなんですね。でもあくまでも御言葉を自分で調べていき、そして聖霊様によって教えられた御言葉に自分がしがみついていくんだと。でこれが影響力のある指導者が出たとしてもなんですよ。尊敬する人がいたとしてもなんですよ。これができてない人があまりにも多いんです。でこれでカルトのこの土壌ができちゃうんですよね、土壌ができちゃうんです。まあ、カルト問題も出しましたけれども、そのカルトに限らずそのこういう大きな問題が起こるわけですね。それでエレミアが神様にお祈りします。主よ、私に耳を傾け、私と争う者の声を聞いてください。大事ですね、声を聞いてください。自分だけが聞くのではなくて、あなたも聞いてくださいという祈りです。善に悪を報いてよいでしょうか。まことに彼らは私の命を取ろうとして穴を掘ったのです。人が私たちをこうそしる、私たちをこう何か貶めるようなことを言っていくというのはですね、もう目的がただ一つなんです。穴を掘ってそこに落ちるようにしていくだけなんですね。他に何か建設的な言葉のようにどんどん話していくんですけれども、どうでしょう、私何かこう言ってることは非常に丁寧な日本語を使ってる人でもですね、後でどんどんどんどん突き刺さってぐさぐさくるっていう言葉ってあるわけですよね。とにかくこの穴を掘っていくわけなんです。そして私があなたの御前に立って、彼らに対するあなたの憤りをやめていただき、彼らについて良いことを語ったことを覚えてください。わかりますか、これ善に悪を報いるっていうふうに最初に言ってますけれども、エレミアは幸いを願って取りなしの祈りをしたんですよ。彼らは契約の民ですよ、あなたは共におられる方ではないですか。でも神様がもう祈るなとですね、おっしゃったわけですね。でこのように彼らの側に立ってですね、行ったのにもかかわらず、その彼らが自分に悪を行っていくわけなんですよね。もうやってられないよという、そういう気持ちを今ここでエレミアは語っているわけなんですよね。愛するってこういう辛いところを通ります。自分が愛しているがゆえに行っている人、その張本人たちが自分に悪意を持って
いくということですね。一番通りたくないところですけれども、でも本当にこれから見ていきますが、通りたくないところばっかりをですねエレミアが通っている。だからやっぱり神様はエレミアを置いてですね、私たちにこういう、まあ、模範というか、置いてくださっているわけですが、で次に、それゆえ彼らの子らを飢饉に渡し彼らを剣で殺してください。すごい、かなりすごい言葉が出てきますね。並んできます。妻たちは子を失い、またやもめになり、夫たちは虐殺されて死に、若い男たちは戦いで剣に殺されますように。あなたが突然略奪祭に彼らを襲わせるとき、彼らの家から叫びが聞こえます。彼らは私を捕らえようと穴を掘り、私の足元に罠を隠したからです。どうですか、すごい強い言葉ですが、続けて、しかし主よ、あなたは私を殺そうとする彼らの計画を皆ご存知です。彼の咎を覆わず彼の罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らを見舞いで打ち倒し、彼の見怒りの時に彼らを罰してください。もう本当にすごい復讐を願っている言葉なんですが、詩編にもこういう言葉が数多く出てきましたが、まあ、こういうところで悩むんですね。まあ、もうすでにエレミア書にも出てきました。ただここですね、見るとまさに神様がユダに対して行うと言われた具体的な内容なんですよね。ユダが悔い改めないからこのように行うと言い換えると、もうあなたが言われているようにしてくださいという諦めなんですね。言い換えると、もうあなたが本当に神様の御霊に満たされている人は、これは本当に理想の祈りではありません。特に新約の時代に生きている者たちとしては、神様の真実が上回ってますからね、その私たちの行いではなくて、新しい契約というのは。だからステパノもどうか罪を彼らに負わせないでくださいと、イエス様ご自身が祈られた祈りを彼も祈ったわけなんですね。だから理想的ではないんですが、けれどもですね、本当に神様の霊に満たされている人はですね、その怒りでさえもが神様の怒りと同じになっているんですね。同じこの怒りを持って怒っている。それを自分が憎たらしいから、自分のプライド、自尊心が傷つけられたから、こう爆発して怒っているのではなく、このような神様の裁きを、まあ、に委ねるような祈りになっていくわけなんですね。そして19章に入ります。主はこうおせられる。行って土の焼き物の瓶を買い、民の長老と年長の祭司たちのうちの数人と一緒に、瀬戸のかけらの門の入り口にあるベンヒノムの谷に出かけ、そこで私があなたに語る言葉を呼ばわって言えとあります。先ほどはまだ、柔らかい粘土を、この製作、から陶器を製作している陶器師の話が出ていましたが、もうすでに焼かれて硬くなっている、その瀬戸物ですね、瓶が、ここにあって、それを持って行きなさいということですね。だから状況が分かりますか、後で出てきますが、もう硬くなっているものを割るんですよ。だからもう取り返しがつかないユダの状態を表しているわけなんですね。でここで瀬戸のかけらの門とあります。このいわゆる廃棄する、その割れた瀬戸物をですね、捨てる場所でありますが、ベンヒノムですね、ここはいわゆるゴミ捨て場としての役割を担っていたところであります。エルサレムの町のこの南側に走っている谷ですね。エルサレムといったら山だというふうに認識してください。山の中にあります。谷がたくさんあるんです。東側には何がありますか。ケデロンの谷です、ですね、でオリーブ山が東側にあって、そして神殿の丘が西側にあって、その間にあるのがケデロンの谷です。南北に走っています。
そしてヒノムの方が東西に走っています。ですからエルサレムの町の、南東のところでつながってるんですね。分かりますか。でそのベンヒノムの谷に行って、そしてこの瀬戸のかけらの門、エルサレムの町の、まあ、この門の一つですね。今の墳門というのもあの今のエルサレムにありますけど、あのいわゆる排泄物を捨てる門というのがですね、その名前がまだついて、まあ、そこから行くとあのすぐに嘆きの壁に行けるんですが、一番近い壁あのとこなんですけども、そういう場所です。そしていえ、ユダの王たちとエルサレムの住民よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。見よ、私はこのところに災いをもたらす。誰でもこのことを聞く者は耳鳴りがする。もうあまりにもすごい話で耳鳴りがするということです。彼らが私を捨ててこのところを見分けがつかないほどにし、このところで彼らも彼らの先祖もユダの王たちのも知らなかった他の神々に生贄を捧げ、このところを罪のない者の血で満たし、バールのために自分の子供たちを全焼の生贄として火で焼くため、バールの高きところを築いたからである。このようなことは私が命じたこともなく、語ったこともなく、思いつきもしなかったことだとありますね。バール、モレク、まあ、以前も出てきましたが、このここで、幼児の生贄ですね、火を、ちょっとこれ見てください。エルサレムの博物館のところにあるこのバールの偶像の遺跡ですが、遺物ですが、こう手がですね、手のひらがこう上向いてるんですよですね。そしてそのところにこの赤ちゃんを乗っけることができるんですよ。でここに赤ちゃんを乗っけて、でそれでまずですね、赤ちゃん乗っける前にですね、これ火の中に燃やすわけですよ。ものすごい熱くなって赤くなってる、そこに赤ちゃん乗っけるわけです。ということを行っていたわけですね。子供たちを全焼の生贄として火で焼くというのがそういう意味です。それでそれゆえ見よ、その日が来る、主の見告げ。その日にはこのところはもはやトフェテとかベンヒノムの谷とか呼ばれない、ただ虐殺の谷と呼ばれる。また私はこのところでユダとエルサレムの計り事をこぼち、彼らを敵の前で剣で倒し、また命を狙う者の手によって倒し、その屍を空の鳥や地の獣に餌食として与える。ね、虐殺の谷というのが、理由が彼らがここで死体が、まあ、野ざらしにされたままの状態で彼らが死体となってですね、置かれている。でしかも空の鳥、地の獣、餌食となると、ということで虐殺の谷というふうに呼ばれる。これバビロンが行うわけですよね。バビロンが行って、そこのそのままにしておいて、そして、まあ、猛禽が食べに来るということであります。だから彼らはその同じような報いを受けているわけですね。赤ちゃんを、子供を、このように殺した、それと同じ報いを受けているわけです。そしてまた私はこの町を恐怖とし、あざけりとする。そこを通り過ぎる者は皆色を失い、その全ての打ち傷を見てあざける。また私は包囲と彼らの敵、命を狙う者がもたらす窮乏のために、彼らに自分の息子の肉、娘の肉を食べさせる。彼らは互いにその友の肉を食べ合う。いや、本当に恐ろしい、人食い人種ならずですね、まあ人種ではないんですけども、人食いを行っていくわけですが、でこれがですね、実はモーセがもうすでに予言していたんです。はるか前にですね、予言していたんです。申命記の28章の53節、あなたは包囲と敵がもたらす窮乏とのために、あなたの身から生まれたもの、 あなたの身から生まれたもの、あなたの神主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる。あなたのうちの最も優しく上品な男が自分の兄弟や自分の愛する妻やまだ残っている子供たちに対してさえ物惜しみをし、自分が食べている子供の肉を全然誰にも分け与えようとはしないであろう。あなたのすべての町囲みのうちには包囲と敵がもたらした窮乏とのために何も残されてはいないからである。あなた方のうちの優しく上品な女で、あまりにも上品で優しいために足の裏を地面につけようともしない者が、自分の愛する夫や息子や娘に物惜しみをし、自分の足の間から出た後産や自分が産んだ子供さえ何もかも欠乏しているので、密かにそれを食べるであろう。あなたの町囲みのうちは包囲と敵がもたらした窮乏との中にあるからであると。
いやー、すごい内容が書いてありますが、これが事実起こったことをエレミアは愛歌4章の11節で話してるんですね。主は憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出し、シオンに火をつけられたので、火はその一線、あ、違うな、ちょっとごめんなさいね、4章の11節、今、引用した箇所が、あ、すいません、10節ですね。10節で、
私のための娘の破滅の時、憐れみ深い女たちさえ自分の手で自分の子供を煮て自分たちの食物としたと書いてあります。このことを語った後に、はい、次ご覧ください。19章の10節、エレミア書、そこであなた方は同行の人々の目の前でその瓶を砕いて彼らに言え、万軍の主はこうおせられる、陶器師の器が砕かれると二度と直すことができない。このように私はこの民とこの町を砕く、人々はトペテに葬る余地がないほどに葬るですね。もう立ち直りができないんだよとですね。先ほどの柔らかい粘土の陶器とは違います。それで70年後にバビロンからの帰還の民がここにですね戻ってきた時にはまだ廃墟だったんですよね。で、私はこのところと主の見告げ、その住民にしよう。私はこの町をトフェテのようにする。エルサレムの町々とユダの王の家々、すなわち彼らが屋上で天の晩鐘に香を焚き、他の神々に注ぎのブドウ酒を注いだすべての家々はトフェテの地のように汚されるとあります。このトフェテという言葉は、この汚れとか燃やしとかっていう言葉があるんですね。だから燃やされて汚されているっていう意味で、このトフェテのようにすると、あのヘブル語ってそういうなんかこの言葉の掛け合いっていうのが非常に多い言葉なんですけれども、今トフェテのようにする、汚され燃やされるようにするっていう言葉も含めてこう言っているわけなんですね。そこでエレミアは主が予言のために使わしたトフェテから帰ってきて、このベンヒノムのところからですね、こう上がっていきます。そして主の宮の庭に立ち、すべてのために行った。神殿の中に入りました。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。見よ、私はこの町とすべての町々に私が告げたすべての災いをもたらす。彼らがうなじの怖いものとなって、私の言葉に聞き従おうとしなかったからであると。いうふうにすべての人に言いました。そしてですね、そこで聞いていた、人は手を出します。祭司であり主の宮の司、監督者であるイメルの子パシュフルはエレミアがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシュフルは予言者エレミアを討ち、彼を主の宮にある神の、ベニヤミンの門にある足かせにつないだとあります。今までは口による攻撃ですが、ついにこのようにエレミアは危害を受けました。で、新明記の25章にですね、40までの鞭打ちをして良いというふうに定められていて、この打ちという言葉はこの40の鞭打ちですね、それを受けたであろうと考えられます。で、足かせというのも非常にこう、痛い姿勢でですね、この不自然なこの姿勢のままつなげられるんですね。これ単なる足かせじゃないんですよ。で、それも、今度は、そしてそれが門ですね、ベニヤミンの門です。見せしめですよ。見せしめ。人々に見えるようにさせたんです。そして翌日になってパシュフルがエレミアを足かせから解いたとき、エレミアは彼に言った。主はあなたの名をパシュフルではなくて恐れが周りにあると呼ばれる、はい、ここのパシュフルというのは広さが周りにあるというふうに訳すことができます。
つまり安全が周りにあると、大丈夫だと、これ平坦なところにいるという意味になるわけですよ。でそれをなんかこのこうちょっと言葉を変えてですね、恐れが周りにあるというふうに言ってるんです。もう四方八方恐怖っていう意味ですね。4節、まことに主がこう仰せられる。2を、私はあなたをあなた自身とあなたの愛するすべてのものへの恐れとする。彼らはあなたの目の見るところで敵の剣に倒れる。また私はユダの人全部をバビロンの王の手に渡す。彼は彼らをバビロンへ引いていき、剣で撃ち殺す。また私はこの町のすべての富とすべての勤労の実とすべての宝を渡し、またユダの王たちの財宝を敵の手に渡す。彼らはそれをかすめ奪い略奪し、バビロンへ運ぶ。パシュフルパシュフルよ、あなたとあなたの家に住むすべての者は虜となってバビロンに行き、そこで死に、そこで葬られる。あなたもあなたが偽りの予言をした相手のあなたの愛するすべての人もということですね。パシュフルはじめ、このいろんな預言者祭司がですね、バビロンは来ないと幸いであるというふうに言っていたわけですけれども、いや、あなたはあなた自身もあなたの家族もバビロンに捕らえされていくという、そういう予言を行いました。かなりの対峙というか対決というかですね、衝突ですね。でこのあとですね、エレミアが本当にもう究極の葛藤を味わいます。その彼の心の中の出来事をですね、私たちは次から読んでいくことができます。主よ、あなたが私を惑わしたので私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、私を思いのままにしました。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけります。惑わしたという言葉を使っています。主が命じられている通りに自分は予言をしていったけれども、今あまりにも反対が多くてもう倒れてしまいそうだと。そして主は私はあなたを守るというふうに神様は何度も何度も約束してくださったにもかかわらず、今物笑いとなっている。だから私は主に騙されたんだという言葉を使っています。でこれは信仰を捨てていることではなくて、もうこの感情の起伏の中で起こってくるその内容ですね。どうでしょうか、私たちにそういう経験ないでしょうかね。主に命じられているように行っているんですけれども、それに反対する人が出てきて、そして状況が悪くなって、状況はまるで反対のことが起こっていると。モーセもありましたよね。モーセがパウロのところに最初に行ったときに、アロンと一緒にですね、もっともっとイスラエルの人たちが虐げられていくっていう状況ですね。でこれがエレミアに起こったわけなんです。そして彼は、私は語るごとにわめき、暴虐だ暴行だと叫ばなければなりません。私への主の御言葉が一日中そしりとなり、笑い草となるのです。わかりますか、ここでエレミアはですね、預言者ですからいろんな言葉があっていいんですよ。にもかかわらず、どうですか、暴虐だ暴行だっていう、もう同じことをずっと言ってるわけですよね。もう口を開いたらそれしか出てこないんですよ。わめいていると。だからここ私たちね、朗読するときっていうのはもうきちんとは理解できるように朗読言ってますけれども、実はもうわめいてるんですね、ここでね。そして暴虐だ暴行だ、でそれを聞いてる人たちが、もうお前バカじゃないのっていう感じで、ちょっとなんかこの人狂ったんじゃないのみたいなね、そういう目でですね、彼を見ているわけなんです。惨めですよ。やりたくないですよ。もうちょっとかっこよくなりたいですよね。いや私もかっこよくなりたいですよ、もっとですね。そしてここまでですね、なるとこういう気持ちになります。9節ご覧ください。 私は主の言葉を述べ伝え前、もう主の名で語る前と思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。もう語るのよそ、もうやだ、もう絶対にやだ、語るのよそというふうに思うんですが、ここが主の御言葉を伝えていく人たちがどのように神様に召されているかを、その心の状態をよく表しています。神様から召されている人というのは、自分の選択で自発的に選んだのではありません。語るぞって、そうではなくて、ここにある燃え盛る火のようにですね、主の御言葉が自分の骨をですね、もう耐えられないんですよ。黙ってない、黙っていることができなくなってしまう。だからどんな犠牲を払っても最後まで語り続けるんですね。主の召しというのは自分の意思によるものではなくて、主がその人の思いと志に働きかけてくださるものなんです。でパウロもですね、というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りになりません。そのことは私がどうしても知らなければならないことです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭いますというふうに言っているわけなんです。スポルジョンが若い人に語った牧会入門の中で、彼がこのように説明しています。天よりの召の最初の印は、その技に対する熱心な願い、そのためには全てを捨てて顧みないという欲求であると。そしてまたある牧師の言葉を借りてこうも言ってます。もしならないでおられるなら教育者にはなるなと。つまり他の職業で満足できるならそれを行っていなさいと。でもそれではどうしても満足できない強い、こう駆り立てられる欲求があるならば、それが神からの召しであるということなんですね。でこれって福音宣教者に限ったことではないんです。なぜかといったら福音を語ることは全ての人に命じられていて、けれどもですね、私たちも同じように主のことは語るまいというふうに思う。でもエマオに行く途上の弟子2人が何て言いましたか。道々にお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。私たちが御言葉をその通りに聞いていくときにですね、がっかりする出来事が起こるんですよ。反対者が来るんですよ。嫌なんですよ。けれどもこのイエス様ご自身からね、こう聖書の解き明かしを聞いて、それを全体ですね、創世記からずっとですよ、イエス様がお語りになったんですね。それを聞いた時に内側から心が燃えていたと。そして彼らは福音宣教に使わされていくわけですよね。でこれを私たちも、これが私たちに必要なんです。で次に、私が多くの人のささやきを聞いたからです。恐れが周りにあるぞ、訴えよ、我々もあいつを訴えよう。私の親しい者も皆私のつまずくのを待ち設けています。多分彼は惑わされるから、我々が彼に勝って復讐してやろうですね。ここで、ささやきですね、恐れが周りにあると訴えよ、我々もあいつを訴えよって、恐れが周りにあるぞって、さっき恐れが周りにあるっていうふうにエレミアが言った言葉を使って、こうバカにしてるんですよ。 OK、 じゃあエレミアの周りにいて恐れを与えてあげようというふうに言ってるわけです。先生、親しいものがですね、今度は彼は惑わされるから、惑わされる、つまり、彼 今何も起こってない、でその通りになるわけがないと、だからもうはっきりした時に復讐してやるぞと、お前こんなこと言ったのにこれやらって言ってですね、復讐してやるぞと親しい者が言ってると。これ辛いですよ。まず自分の言葉をですね、こうなんか使われてですね、当てこすりのように使われてってですね、こういうふうに言われるのも辛いし、そしてもう一つが親しい人が離れていくというのは本当に辛いことですね。そのもともとね違う考えを持っている人がはもう我慢できるんですけど、親しい人がですよ離れていく、でしかも敵対していく、辛いです。で11節、しかし主は私と共にあって横暴な勇士のようです、ですから私を追う者たちはつまずいて勝つことはできません、彼らは成功しないので大いに恥をかき、それが忘れられない永久の恥となりましょう。先ほどこの燃え盛る火のようにってね、公認耐えられません、だ自分のそういう神様から与えられているものに気づいた彼は神様の御言葉約束を思い出してですね、そして今ここで元気になってるんですね。主が守ってくださる、私は横暴な勇士、彼らの方が倒れるんだと。次に、正しいものを調べ思いと心を見ておられる万軍の主よ、あなたが彼らに復讐されるのを私に見せてください、あなたに私の訴えを、私の訴えを打ち明けたのですからと。また思いと心を見ておられるという言葉があって、ここでは、このいろいろと非難そしりを受けているわけですけれども、この見た目だけを見てそのように判断を下しているわけなんですよね。けれどもあなたは私の心をご存知ですと、それに従ってどうぞあなたが報いてくださいというふうにお願いしているわけなんですね。でパウロもいろんな人からこの批評され、コリントにいる時も批評されました。そしてこう言ってんですね、主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます、その時神から各人に対する称賛が届くのです。だから私たちの称賛というのはこの心の動機なんです、計りごとなんですよね。人目にどういうふうに見えていたのかではなくて、こっち良心を清く保つことが非常に大事だ。だからいろんなことが起こってもいろんな反対を受けてもですね、もう神様はご存知であるということです。でここまで言って今度は賛美をします。主に向かって歌え、主を褒めたたえよ、主が貧しい者の命を悪を行う者の手から救い出されたからだ。詩編にもこういう賛美がたくさんありました。まだそのように実際になっていないのに、もう怒ったかのようにですね賛美をするんですね。なぜかというと神様の約束というものに触れたからなんですよね。そして貧しい者の命と言っています。この詩編にも出てきてるし、いろんなところに出てきてますけれども、この旧約聖書で言っている貧しい者という言葉は必ずしも経済的に貧しいということではないんですね。そういう箇所もたくさんありますけれども、ここで言っているのは心の貧しさですね。イエス様が定義されました、解釈されました。心の貧しい者は幸いですと。貧しい者って不利益になるんですよ。純粋に信じてそのまま信じて生きてたらですね、本当にこの世の中から見たらバカみたいですよ。だから本当に見下しの対象になっていく、侮りの対象になっていくし、批判の対象になっていくしですね。でも神様は救い出してくださるんだということなんです。次が興味深い、びっくりすると思います。次読んだら、私の生まれた日は呪われよ、母が私を産んだその日は祝福されるな、私の父にあなたに男の子が生まれたと言って伝え、彼を大いに喜ばした人は呪われよ。一気にうつ状態になっています。その直前は賛美をしていたんですよ。そして今ここで自分の生まれた日を呪うところまで、生まれてこなければよかったというところまでになってしまったんです。いやー、この人はよっぽどの人だなって私は以前は思っていました。 それが精神的に不安定な人かなと思ってたんですけども、実際に迫害を受ける、実際にこういう迫害を受けたらよくわかるんです。それは何かというと、一瞬一瞬主により頼んでいく祈りを捧げていかなかったら、もう自分はもうダメだということなんです。だから今祈って支えられているエレミアなんですが、少しその祈りをやめたらこうなっちゃうんですよ。そして今呪われよと言ったんですが、この男の子が生まれたことを伝えている、つまり産婦人科医ですね、お医者さんですよ、が呪われよと。でその人は主が覆して悔いのない町々のようになれ、朝には彼に叫びを聞かせ、真昼には時の声を聞かせよ。彼は私が体内にいるとき私を殺さず、私の母を私の墓とせず、彼女の体を永久に身ごもったままにして置かなかったのだから。だから、いわゆる中絶を何でしてくれなかったんだと、ここで言ってるわけですね。なぜ私は労苦と苦悩に遭うために体を出たのか、私の一生は恥のうちに終わるのかと。いやいやいやいや、すごい言葉が今ここに出てきましたが、葛藤がこれをさせているということですね。そして一瞬一瞬祈っていかなければ本当にこの世になってしまうんだという、自分がいなくなってしまう、もう主に自分が叫んでいなければ次の瞬間もう私はもう死んでしまうと、ダメだと、そういう激しさです。でこれ同じところ取った人覚えてますか、聖書の人物の中で。ヨブですね、ヨブです。ヨブが自分の日をまず呪い始めたんです、生まれた日をね、ですね。葛藤が大きければ大きいほど、この今のエレミアのですね起伏ですね、それを味わうわけなんです。どうでしょうかね、私たちにそういう経験皆さんにもあるでしょうかですね。人からのそしりを受けた、また相手が頑なに主の御言葉を拒んでいる、また誰かが、罪の中に陥っている、また自分自身の罪かもしれません、気が狂いそうになる、その葛藤の中で。でここまでですね描いているエレミア書があるからこそ、私たちは救われるというか、神様は私たちの弱さを知らない方ではないと。なぜならばイエス様が肉体を取られて全ての弱さを通られたんだというですね、この私たちのこの繊細なこの感情のこの細かい部分にまでも私たちに関わってくださるということなんです。だから私たちは応答しなければいけない、それは神様に体当たりする、裸で体当たりすることです。この同じような葛藤、ダビデもあの詩篇を読むとよく出てきますし、パウロもそうですね、ものすごい葛藤してます。ローマの7章を読むとですね、ものすごい葛藤があります。でそういう人たちが偉大な神の人になってたんです。世の基準からするとですね、これはあの変な人ですよバランスが崩れてる人ですよ、気違いですね。でもどちらに良いと思われたいか、神様に認められたいか、それとも人に認められたいかですね、ということですね、ではお祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございました。本当に、この、主の六路という題で今ずっと読んできましたが、
あなたが私たちをろくろの中で に置いておられることを、私たちは知っていますが、お父様、本当に嫌なところをたくさんあります。もうここを通りたくないと思って、もう思い出したくもないと思っていることたくさんあります、お父様。けれどもあなたはそこを通らせて、そして私たちが今のこのエレミアの祈りをあるようなところも通らせることがあるんだということを私たちは知ることができました。ありがとうございます。主よ、あなたは本当にこの黄泉の、この崖のところでも私たちを守ってくださる方であること、共にいてくださる方であることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。